松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はドイツのミュンヘンとつなぎます。ドイツといえば日本人旅行者の人気ナンバーワンのロマンチック街道が誕生して今年でちょうど60年だそうです。今年は記念の年ということで特に観光で訪れる方が多いと思います。夏休みに、ね、出かけるという方もいらっしゃると思いますが、今日はそんなドイツロマンティック街道についてドイツにお住まいで通訳をされていらっしゃいます長屋ベックマン恵子さんにお話を伺います。フラワーレポーターの長屋さん、グーテンタグ。
いやーハロー、グーテンタグ、グリュースガット、マイネダメンヘレン。Mein Name ist Nagaya Beckmann-Keko aus München. Heute haben wir 24 Grad. Sehr angenehm. はい、こんにちは。
こんにちは。ベックマンさん、改めまして、はい、日本語でのご挨拶お願いできますか？
はい、皆様こんにちは。ミュンヘンの Nagaya Beckmann です。今日はちょっと曇っておりますが、ちょうど気温が24度し、とても快適です。
24度、過ごしやすいですね。
はい、ちょっと寒いくらいですね。
はあ、そうなん、ね、いつも例年このぐらいの時期っていうのはこの気温なんですか？
いや、もう少し普通もう30度以上暑い日があるんですが、なんか今年は激しいですね。変化が大変あります。
そうなんですね。はい、ちなみにミュンヘン今は何時頃でしょうか？
はい、午前9時になります。9時少し過ぎたところです。
午前9時。
はい、
さて、まずはですねドイツのロマンティック街道、どんなところなのか、はい、長屋さんから教えていただけますか？
はい、もう2000年の歴史を持ちまして、はい、ビア・クラウディア街道というローマ人が昔から通称に来ていた古い街道なんですね。それを約350キロメーター間を戦後観光ルートとして売り出しまして、非常に開発の遅れたところだったわけですね。
はい、
でそこの古い中世の町にそのアメリカの兵士たちが家族連れでよく旅行に行って喜んで見学していまして、そこを見た地元の方がもしかしたらここは観光ルートとして人気を呼ぶかもしれないというアイデアが出まして、整備をして観光ルートとして宣伝をし始めまして、今年で60年になります。
なるほど。このロマンティック街道本当に日本の方からも大人気ですけれども、
はい、
この見どころというのはどういったところになるんでしょうか？
はい、特に街道の3つの宝石と言われます中世の生きた町、はい、ローテンブルグ、ディンケルスビュール、ネルトリンゲン、文化保護財の町がありまして、
はい、
昔あそこを訪れましたミュンヘンの王様ルードヴィヒ1世が、非常にこう貧しい、人々はもう家を改造するお金もなくボロボロの家に住んでたんですが、王様は目を輝かせまして、素晴らしい、ここには中世の息が町が生き残っているというわけで文化保護財に指定いたしました。
はい、
というわけでもう中世の本当に古い町が今もそのまま見ることができるというわけです。
この3つの町どれくらいの時間でこう見ることができるんですかね？
そうですね、少なくとも1つの町に 2,3 時間滞在していただきたいところですが、
ね、
もう小さなが小道をゆっくり歩いて、ご覧いただくと楽しいと思うんですが、
はい
はい、
なるほど。ロマンティック街道ができて今年でまあ60周年ということなんですが、
はい、
こう60周年を記念したイベントというのはありますか？
はい、各町でですね訪れた方たちに皆さんになんか全員にこうスタンプを記念品を記念の証書を皆さん渡してらっしゃいます。
それ、はい、それはスタンプが押されている何かこう紙
を。そうですね、ローテンブルクの街、それからディンケルスビュールの街、ネルトリンゲの観光局が発行しております。
なるほど。なんかこう街の中っていうのは本当にこう古い、はい、まあ、街道で、整備もされているということなんですが、はい、なんかお土産とか買うことができる場所とかもあるんですか？
可愛いお土産のお店がたくさんありまして、
ええ、
もう全部石畳の昔のままの建物、 建物の外観はもう一切文化保護財ですから、新しく手を加えてはいけないわけですね。昔のままというわけで、
はい、
おとぎの世界、別世界になります。
これ住んでらっしゃる方は本当に昔からそこをもう継いでらっしゃる方たちなんですかね。
多くがもう昔からもう何百年と住んでる方がいらっしゃいまして、で昔は若い人たちが全部大きなミュンヘンとかフランクフルトに出ていって過疎化してたんですが、最近は若い方たちも戻りまして、とっても活性化してきました。
なるほど、
はい、
地元の方たちもこのロマンティック街道を訪れることっていうのは多いんでしょうか。
とっても人気がありますね。
うん、
はい、特に最後のノイシュバンシュタイン城は白い白鳥城ですね、ドイツのケルンの大聖堂に次ぎまして人が一番多く集まる、2番目に多く集まるという、もうドイツの最大の観光ハイライトのお城になっています。
もう本当にとにかく行きたくなってきてしまったんですけれども、
はい、
ドイツの方っていうのは夏休みは出かけられるんですかね、いろんな場所に。
特に南の地中海の方に出かける方が多いんですが、最近はもう地中海のも40度以上と暑いですから、このドイツ国内で休暇を過ごされる方が多いですね。
はい、期間的には長く休暇は取られるんですかね。
大抵の方はもう3週間4週間まとめて取る方が多いですね。
長谷さんは休暇は取られ、
私も夏 の短いんですが、
はい、
8月の半ばにオーストリアの最高峰グロスグロックナー のハイウェイを楽しもうと思っています。
素敵です。はい、毎年
富士山より高い山がありまして、
そこに出かけるという、
はい、ドライブで、はい、
素敵ですね。こう毎年出かける場所は変えてるんですか。
家族でですね、イタリア、ギリシャ、スペイン、やはり地中海が多かったんですが、時には趣向を凝らしまして、はい、アイスランド一周ジープを借りて回ってきましたが、
はい、
数年前、これも楽しかったです。
もう聞いてるだけで最高です、
はい、
いや羨ましいですけれどもね、今年も気をつけて行ってらしてください、
はい、ありがとうございます。
さあ最後になりましたが、ドイツに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言教えていただけますか。
はい、とても多くの方が使っております、
はい、
アーレスグーテ
ー、アーレスグーテー、
はい、アレスグーテ、
はい、
これはもうすべてがうまくいきますようにという願いを込めて、アレスグーテと申します。
これはお別れの時とかに言うんですかね。
お別れの時も言いますが、
はい、
はい、
なるほど。じゃあこの言葉で今日お別れしたいと思います。永井さん、はい、本当にありがとうございました。
本当にアレスグーテ、
アレスグーテ。今日のワールドフラワーズネットワークはドイツにお住まいのフラワーレポーター永谷ベックマン恵子さんにお話を伺いました。